今村です。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。
はい、どうも。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいやいや、はい。
今日もちょっと2人でということになります。よろしくお願いします。
年も、年の瀬ですね、本当。
そうですね。
うん、
そ
うか。ましたね。
クリスマスイブで。
うん、
ちょっとラスト、31日に撮れればって感じですけど、
うん、ねえ31日 ね
なんか前も31日なんか撮ったことあった気がしますね。
ありましたっけね、うん、なんか割とね年末年始関係なくやることが割とあるっていう感じがしますね。
そうですね、うん、なんか31日なんかやりますか、ちょっと特別なとかなんかちょっと振り返り
ですかね。去年なんか、去年なんか、今年のこれみたいなとかありましたっけね。
そう。去年どうしましたっけ、
ね、全然覚えてねえな。
そうですね。去年どうしたっけな。一回なんか、再生数ランキングみたいな、やつをやった年もあった気が。
はいはいはいはい、はい。
し。
あ、再生、それもなんかやった気がするな。
そうです。あ、
今年のベストラジオみたいなのがやったんじゃないですか。
そうですね。マイベストラジオみたいなやつやりました ね。2022。
そうっすね。
そうだそうだ。
それ、
また、それにしましょうかね。もしくはなんか、マイベスト〇〇みたいな。
ラジオに限らず？
あ、でも、はいはい、この時もあれだな。マイベストラジオとマイベスト〇〇両方やってるの。
ああ、なるほど。
うん。
マイベストラジオね、難しいっすね、なんか。
難しいっすよね。やっぱね、こう日常に馴染んでるん
ですよね。うん。
まあ、結構ね、忘れちゃってますしね。
忘れちゃってましたね。そうっすね。マイベスト〇〇。ね、そうっすね。うん。それでもいいかな。
ね、そうかもしれないですね。そのドラマでも、本でも、映画でも、ちょっとカルチャー的な。
そうですね。
スポーツとかでもいいですね。
うん。去年の年末はなんか僕すげえ今思い出したんですけど、エルピスをせっせと見てましたね。
そうだそうだ。話
しましたね。追っかけて見てましたね、うんうんうん。それこそ年始ぐらいに見終わったんじゃないかな。
なるほど。僕も今、推しの子見てますね。
あ、推しの子。はい。あのアニメの。
そうですね。今年のうちに見とこうかなみたいな感じですね。
僕は漫画では読んだんですよね。あと、まあ、漫画でね、買ってほしいって、長男が言ったんで、まあ、伝感あるんですけど、我が家。推しの子ね。
そうですね。
流行ってますね。
そうですね。
なんか曲もえらい流行りましたね。
そうですね。
もうアイドルでしたっけ。
今年のね、そうですね。1位ですよね。
ねえ。
すべてで、ね。
本当。
確かに YOASOBI そんなにすごい関心あったわけじゃなかったんですけど、
うん、
最近コロナ禍以降、コロナ禍がある程度明けて以降、
うん、
ライブすごいやってるようになって、アメリカでもやってるんですけど、その YOASOBI バンドというか、
うん、
一緒に演奏してる人たちがすごいんですよね。
あ、そうなんですね。
特にベースの人がすごくて、女性なんですけど、めちゃくちゃかっこよくて
有名な人。
なんかもう全然僕も調べるまで知らなかったんですけど、なんか誰だったかな、フーファイターズだったかな、のなんか世界でこうまだ出てきてないベーシスト探そうみたいなオーディションというか、なんかそういう企画の時に優勝とかフックアップされた人らしいんですけど、すごいテクニックで、まあ、他のメンバーもすごくて、もともと YOASOBI綾瀬さんはボーカロイドでこう曲作ってた時の、
そうですよね。
そうそう、仲間というか、そういうような人たちで確か組んでるんですよ。
へぇ
ー。それもすごいかっこいいなっていう。人選と、あとなんかファッションも、すごいやっぱ、まあ、今どきっていうか、ジェンダーレスな、ジャージをこう、アレンジしたような、衣装なんですけど、全員
YOASOBI の人たち含めて、
そうですそうです、2人も含めて、なんかああいうステージングとか、その そもそもあの2人はそれまでってあんまりライブってやってなかったんだと思うんですけど、クリエイター
ってい うかね、なんか出てきて早々にもコロナ禍っていう感じの、
そうそうだったので、
あんまフィジカルを見たことがないって感じの
タイプの、そうですよね、
歌手の方でしたよね。
がいきなりあれだけの規模で、でかいとこで、すごい完成度のステージなので見ると、
へえ、
なんか どういうなんていうか、どう準備するとあんなことできるのかなというか、
いやーすごいですね。
すごいんですよ。なんかだから最近注目していろいろ出てると見ちゃうんですけど、それもやっぱりあのありますね。あの見ようと思った。
なるほどね。あの YOASOBI さん、あの推しの子ですね。
そうですね、推しの子
ね。推しの子ね。
まあちょっとね、話題になったのもありますけど、ちょっと全然
追いつけてアニメも流行ってるんですか、やっぱ。
あ、相当流行ったと思います。
へえ、そうなんだ。
なので、まああの見始めだっつっても1話しかまだ見てないんですけど、なんか1話だけ1時間20分ぐらいあって、
あ、そんなあるんですね。
すごい
な。どの辺までやるんだろう。要はあれですよね、その設定になってるあのね、なんか、はい、本当それこそ推しの子になるまで。
はい、
いう感じですか。なんか死んで、お医者さんが死んでみたいな、
の先までですね。
あ、その先、あの、まあ、あ、もうちょっと大きくなってみたいな。
そう、
うん、で妹もしかしてこいつあれかみたいな、なんかこいつの、転生かみたいな。
そう、うん、だからまあ、ちょっとネタバレっぽくなっ
ちゃうん
ですけど、あの、まあまあ、その先の大きな出来事があると思うんですけど、
ああ、はい、はいはいはいはい。
そこまでですね。
なるほど。
第1話で
結構もうやるんですね。
そう。
なるほど。
2話目からは30分なんですよ、全
部。でも確かに1話です。結構いくかも。
そうですね。大きな流れまでガーンってやっちゃうっていうようなスタイルなんですかね。だから時間があまり見ないで見始めたから、あれ長いなみたいな感じでしたけど。ちょっとできれば年内に見ちゃおうかなと思っているとかですかね。
そうか。
ちょっとね、来週もし可能であれば、じゃあ、カズさんにもマイベスト丸々で聞いてみましょうかね。
そうですね。丸々だったらいろいろあるでしょうね。
そうですよね。先週のラジオですけれども、
はい、
アフターシックスジャンクションは、火曜日に島ワワがありましたね。
ありましたね。
島尾さんの流行予想を振り返りというか答え合わせというか、そういう感じでしたけど、冒頭でいつものね、映画の話を少ししてましたね。
はい、してましたね。
渡辺さん、私あれ見ましたよ。新ウルトラマンって言
ってましたね。すごいとこ出してくるな。
確かに絶妙で素晴らしいって言って、岡本さん褒めてね。
そう
ましたけど、メフィラス星人最高ですね。
最高ですね、つってね。
私の好きな言
葉です。で、メフィラス星人好きそうだなって
思
いましたね。
本当、小石さん最高ですね。
本当にね。
本当にしばらくね、歌丸さんも言ってましたもんね。
じゃあもうめちゃくちゃ流行りましたよね。
はい。
あと6流行語の一つですよね。
僕もしばらく使ってたもん。今もたまに使うかな。
ね、
素晴らしいセリフでしたね。
誰
がね、今年の2位だということで。で、1位は魚の子。
ねえ、魚の子って言ってましたね。
ね、魚くんのね、ハンセン、ムーンさんが。演じた映画でしたけど、
で
も歌丸さんのちょっと
ね
今日も入ってよかったですね。
さかなクンを分かったってなりきらないところがいいみたいなことをおっしゃっていましたね。なんか映画としてね、
すごいいい表現だなと思いましたね。ちょっとあの僕見れてなくて、さかな
クン、いや僕見えてないですよね。でもこの私の住んでるあの東風映画祭で今度また映画館での上映があるの で、
ね、いいチャンスですね。それは
チャンスだなぁと、ですよね。そうなんですよ。ちょっと長いですよね。確か2時間20分ぐらいあるんじゃなかったかな。
約10分ぐらい。
だから子供を連れていくかどうかちょっと悩んでるとこっすね。
なるほど。確かにちょっとそうですね。長いですね。
まあまあまあ。まあでも、あれか、139分か。まあね、全然昔からすれば。
そうです。あと最近やっぱ長い作品多いですね。3時間半とか。
確かにね。
ヒラーズ・オブ・ザ・フラワームーン見てきましたけど。
ああ、あれ何、3時間半、
うん、?3 時間半ぐらいですかね。
3時間半、すごいな。タイタニックだな。
そうですね。いや、本当に。
あ
まあ、ちょっと、うがきさんほどではなかったですけど、
うん、
あんまり長くはね、感じなかったですけど。
5秒とはいえ、さすがに言えないですよね。
そうそうそう。
タイトルで終わっちゃうもんな、5秒。
そうですね。普通に体感として長いなと思いましたけど。うん、でもやっぱ、さすがこう、あの、なんていうか、まだ終わんねえのかみたいな感じは全くなかったですね。
さすが、見せる、
うん。さすがでした。
沖田修一さんかな、魚の子は。
あ、そうですね。
うん。うん、ね、沖田さん好きだからな、うん。
うん。あと、ゴジラマイナスワンも見たっていうね、話をして。
ああ、はいはいはい、そうでしたね。なんかね、うん、島さんはちょっとこう、いろいろ思うところありみたいな感じ。
うん、うん。うん、あれ、立ち泳ぎしてんのかな、ゴジラみたいな。
そうそうそうそう。
話をしてましたけど、あの、うん、あれですよね、こう、目より上ぐらいだけ見えるようなシーンがあるって、
うん、
あの僕の妻も見て言ってたんですけど、サンダーキャットみたいなっていう、
うん、
サンダーキャットゴジラが見えるっていう、
うん、
話をしました。そのシーンのことですかね、多分。
おそらくね。
あと、昔の人は肌あんなに、あの、
歯ね、う
ん、歯があんなに綺麗かなみたいな話をちょっと思っちゃったんだ。別にあの細かいところをこう自分の娘につつこうという意味ではなく、うんうんうん、単純にそう見てて感じてしまったみたいな話をね、
うん、
しましたけど、確かに別の映画を菅田将暉さんの、
うん、そこの右手
か、ね、
かな違ったかな、そこの右手、光
り輝くかな、ね、
う
ん、菅田さんの演技が一段レベルが上がった作品だっていうふうに多分言ってましたけど、うん、その時にね、ちょっとやから感を出すために
歯
をね、
はい、
こう演出して、うん、できないことはないんだよねみたいな話をその中でもね、
うん、
されてましたけど、うん、ただ最終的にはそのなんて言うんでしょうね、そこのリアルを突き詰めない、
うん、
そのちょっと作り物感というか、
うんうんうん、
が逆に言うとあの映画のゴジラマイナスワンの魅力でもあるし、それがあのこれだけのヒットにつながってる部分でもあるんじゃないかみたいなね、うんうん、話もされてましたね、
うん
うん、ちょっとこうまず見れてなくてゴジラマイナスワ
ン、あ、
これも年内
に、ね、
はい、やっつけないとなと思って
る、ね、そうですよね、見ておきたい、なんか
そうですね、
感じの作品ではありますね、
うん、今年のうちにっていうね、
うーん、
パーフェクトデイズはむしろあの年明けにしようかな逆にと思って
るんですけど、はいはいはいはい、
その後自分で言った流行予想を、
はいはいはい、
実際どうだったかっていうのを
しますね、答え合わせというかね、
そうですね、答え合わせしていってましたけど、冒頭でちょっと大事だね、反省しない、開き直るが今年のテーマだったみたいな話をね、はい、うん、してて、あの、反省しすぎだっていうのをね、常々、ね、
うん、
歌丸さんから言われてて、
うん、
なんか、その企画のふわっと感と比較して、反省がガチすぎるっていうの
を、ね、ずっとやってましたけど。僕らはね、見ることはないんですけどね、ガ、は、チ、い、で、なんか、今度これで良かったんだろうかみたいな、
そうそうそうそう、
やってやられてるらしいですね。
ならもっと他にやることあっただろうみたいな話をね、
うん、
言ってましたけど、今年は、まあ、それがね、あのテーマだったっていうの で、全体の、なんか部門別でね、話す感じで、うん、全体のムード部門とフード部門までは僕ちょっと聞いて、
はいはいはい、
途中までだったんですけど、
うん、
全体のムード部門はあの応援が流行るんじゃないかっていうね、
はい、応援ね。
そう、予想をしていて、
うん、
まあ、確かに流行語で、あれ、推しも流行語に入ったのかな？
あ、そうなんですね。
はい。
推し、今年なんだ。今年入るんだ。
推しっていう言葉じゃなかったかもしれないですね。推し活かな、なんか、推しに関する
。
そうそうそう。うん、あったのと、あと、甲子園なんか、慶応の応援が、
うんうん、
あのかなり話題になったから。
うん、
まあ、ある種当たったんじゃないかみたいな話をしてましたけど、確かにこの推しに関すれば、それこそね、推しの子が、あ、推しの子が入ったのかな、としたら、
ああ、そうかな、
うん、
ちょっと冒頭、あ、推しの子、はい、
うん、入ってますね、
はいはいはいはい、
冒頭の話もちょうどつながりましたけど、うん、その推し活とかも含めて確かにニュース話題になっていることは多かった気がするから、
なるほど、応援 ね、うん、
慶応の応援もそうですけど、
うんうんうん
うん、意外と良かったんじゃないかなと思ったんですけどここでもあれでしたね、よく考えたら、まあ、スポーツがいろいろ盛り上がる年、WBC もあって、
うん
う
ん、
でそういう年に応援って選んだらそれ当たるよねみたいな感じで、
そう
です
ね、
自分でね、反省しちゃってましたよね、ちょっとね。
まあね、声出し応援がね、確かにね。
そうそうそうそうそう。
っていう話は。
だいぶ戻ってきたからね。
うん、戻ってきたっていうのはね、うんうん。やっぱスタジアム、僕も今年、J リーグ2回、3回ぐらい行ったんですけど、うんうん、やっぱ、やっぱ応援があってこそだなって、
うん、
思いましたね。
思いますよね。
うん、
プロレスとかでもすごく感じましたね。
ねえ、
うん。やっぱあれがない。プロレスってやっぱプロレスじゃないなぐらいで思いましたね。
ねえって思っちゃいますね。うん、まあなんか感覚的にね。
大事。
ああ。
で来年の予想としては、あの路上まるまるという、
はいはいはい、
路上で何かをやるのがあるのではないか。
うん、うん、うんうん。
で路上歯磨きって言ってましたね。
言ってましたね。うん、ちょっとピンとこなかったな。
僕もピンとこなかったですね。たまたま言ってましたけど、この磨いた後の出すってっていうのをね、
ど
うするんだっていうね、ちょっと。それもね、あの何か新しい技術でできるんじゃないかみたいな、商品開発じゃんみたいなね話になってましたけど、
そうですよね。
いや、まあ、髪の毛はともかくね、その路上でなんとかっていうのはあるかもしれないし、なんか、うんうんうん、露滑っていうね、
うん、
あの途中であの放送作家の小川さんが言って、あ、露滑いいねみたいな感じで、露滑は確かにあってもおかしくない気がしますね。
確かに確かに、
うん、
確かにね。
チェアリング的なね、路上みたいなのもそうですけど、日本はね、路上でお酒飲んでも大丈夫という、
そうですね、
まあまあ珍しい文化です
からね、珍しいだと言われておりますからね、うんうん、
この間 NHK のニュースにインタビュー受けた外国人の方が、
うん、
初めて渋谷に来て、
はい、
コンビニでお酒を買って、うん、そのまま路上で飲んで、こんなことしていいのかって思ったよって。
ああ、もうなんか、そうか、うん、全然やっぱね、違うでしょうしね、うん、本当に。
この人なんか紙袋みたいなの隠しながら飲みますもんね、もし飲んでしても。こそこそしてないと。
あ、海外だとですか？
あ、海外、はいはいはい、はい。
ね、
本当にはね、堂々と路上で飲めるっていうのはね、なかなかレアですよね。
確かにね、もう、そう、どうなんですかね、それもなくなっていくのかな、もしかしたら。
ひょっとしたら、確かにこのハロウィンのね、いろんな規制だったり、渋谷がね、あの、この間、昨日も渋谷すごかったらしいですけどね、人。
あ、そうなんですね。うん、
なんかあの山の、あの、JR の渋谷の駅に人が入れなくて、
う
ん、
へ
渋滞しちゃって。
もうホームが満帆でってことですか、
うん、そうみたいですね。それはそれでね、ちょっと原宿とかで歩いちゃった方がいいんじゃないかな
って、
ね、メトロありますからね、ちょっと切り替えた方がいいのではない
か。確かに全然歩いていろんなとこ行きますけどね。
そうですね、
都会だとね、うん、
あとフード部門でネオ駄菓子が来るっていう予想
して ますね。はいはいはいはい、
はい、でただネオ駄菓子は来なかったんですけど、あのネオ和菓子っていうのが今年流行ったそうですね、
うん、
僕はちょっと知らなかったんですけど、うんうん、
僕も全然
ねえ和菓子であまりね使わない洋風なものを使った和菓子だったり、
うん、
こうちょっと映える感じなのかな、
うんうんうんうん、でも全然やっぱあっていい気がしますね。
そうですね、
うん、
今年だいぶ当たった感じの印象でしたね、聞いててね。ピンポイントでガツンじゃないかもしれないですけど。
さすが AI。
アトロクの AI。言ってましたね、そうだ。
そうそうそう、さすがですね。
なんか、ね、当たる当たらないで楽しむものではないなとは思うんですけど、
うん
うんうんね、にしてもまあ結構、なんていうか、狙いどころがやっぱ面白いですよね。
ねえ、やっぱ、
うん、
じゃあ、ねえ、予想してみろって言われたら難しいっすよね。
うん、いや、ほんとほんと。ほんとそうなんですよね。 すごいな、島田さん。
言えないですよね、あんな。
言えないですね。
ね、応援が流行るとか、はい、そういうなんか、うん、ね、路上〇〇とか、なんかこう、うん、確かになんか、そんなワードも浮かんでこないもんな。
う
ん、
そうですよね。さすが。
うん。
面白いですね。
ねえ。
来年もまた答え合わせ、楽しみですね。
ちょっとね、来年は何を、島尾さんが何を言ったのか、ちょっと思い出しながら、
そうですね。
1年を過ごしてみたいですね。
うんうん、あと月曜日に、
はい、
2023年ベストカレーの、
あの黒沢カレー、ああ、ゴスペラーズの
黒沢さんがカレーシンガー、
はい、あれ聞いてないや、うん、
一応3つピックアップして、
うんうんうん、
ベストカレーを発表してくれたんですよね、うん、で、はい、いつも通りカレーは音楽だということで、
あ、
カレーに合う音楽
を、ね、
そうですね、セレクトして
選挙
して
カレー DJ ですもんね、
はい、うん、なんか最近ねそういう企画が他の番組とかでも増えてて、
うんうんうん、
流行ってきてるよっていう話をね冒頭してましたね。
いやいやいや、さすがですね。
でなんかカレーを選ぶのは比較的すぐできるんだけど、それに合う曲を選ぶのが大変で、
難しそうですよね。
それでちょっと変えるみたいな話もしてましたね。ない、ない、なかなか曲が選べないカレーもあるでしょうね、きっとね。
うんうんうん、
で、選ばれてたのは今年は、スパイス&ベジタブルムーミンっていう西新橋のお店のポパイカレー
ほうほうほう
と、新中野にあるピッコロ266のスパイシーキーマのビスマルク、で最後がインド宮廷料理マシャール大盛り のお店ですけど、のマトンダムビリヤニっていうお店だったんですけどね。でこの1個目はそこそこ門川さん知ってるのかな、あの早稲田にあったお店らしいんですよ。ムーミン、夢の民って書いてムーミンっていう店 でその早稲田のかなり長くやってたお店だが一回閉店しちゃって、で西新橋で再開店して、
はいはいはい、
すごいその頃のムーミンの味をものすごく再現できてるっていうので、ムーミンファンがすごくその喜んでるっていうような話をね、黒沢さんを知る。黒沢さんも早稲田なんでしょうね、きっとそういう。
あ、ゴスペラーズ、そうですよ。ゴスペラーズ自体が確かそうじゃないですかね。
そうですか。
うん。
だから歌丸さんのね、後輩っていう
のを、
ね。
そう。
歌丸さんも食べてました、あの早稲田の頃ね、みたいな話をしてて。で、何回か行ったことありますね、みたいな。
ムーミン、僕行ったことないかもな。
そうですか。
あれかな、高田馬場の方なのかな。
ですかね。今はね、西新橋にあるらしいんですけど。ポパイカレーってのあれですかね、あのホウレンソウ使ってるんですかね。
あ、行ったことあんのかもな。
ひょっとしたら。
そ
うで、これをあのスタジオでもね、今回食べれるようにしてくれて、うん、みんなで食べててね、なんかお腹がすく。僕的には、
うん、
この2番の、
うん、近くですよね、新中野。
そうなんですよ。これ、ね、僕の通ってる美容院のほぼ目の前なんですよ。
へえ。ピッコロ？ピッコロでしたっけ？
ピッコロ266って、これはね、イタリアンのお店なんですよ。
へぇー。
ビスマルクってあのピザですね。
おうおうおう、
あの真ん中に卵が乗ってる。
はいはいはいはい。
で、それの、あのキーマー、要はカレー味のピザなんですよね。
はいはいはい。
なんか、もともとそういうスパイスとかすごい好きな方で、で、クロスさんよく行くお店だったらしいんですけど、うん、でクロサさんこんなの作ってみたんですよみたいな感じで食べさせてくれたのがこのスパイシーキーマのビスマルクっていうことで、
スパイシーキーマのビスマルク、
うん、でなんか結構イタリアンとインド料理は似てるところがあるみたいな話もしてましたね。
そうなんだ、
うん、
意外、そうどういうところだろう、
なんかね、なんて言ったかな、まあ、確かに何焼く釜とかってね、あのピザ焼く
うんうんうん、
釜とかは似てる、
確かに確かに確かに、
ね、
確
かに、うん、俺もすごいね美味しそうだったし、まあ、あの近くでもあるんで行ってみたいなと。
本当ですね、
はい、
新中野やっぱね行けるところだとやっぱ
そうですね、
きますね。
うん、3つ目のこのマシャールっていう大盛りのお店は、
はい、
なんか日本の今のインド、今のインド料理の、
うん、
父というか、
うん、
リーダー的存在の方がやってらっしゃるお店らしくて、
うんうんうん、
そこのビリヤニだったんですけど、うん、これは宇垣さん、今月曜日だったんで、宇垣さんがパートナーだったんですけど、
はい、
すごい大絶賛してましたね。
美
味しいみたいな感じ
で。あ、そうですよね。スタジオで食べられるシステムになってるから、うん、
結構ね、これインド宮廷料理なので、
はは、
値段もね結構するんですけど。
あ、そうなんですね、
うん、結構高かったですね、この3つのやつは。美味しかったな。大盛りね、キネマ大盛りで映画見てからここで食べるとかいいかもしれないですね、はいはいはい、ってね、多分言ってましたけど。
マシャールディナープレート3,000円、なるほどね、
うん、まあまあね、そういう感じでした、ね。
王様ランチ1,100円、なるほど。
あ、お子様ランチ、
でも わざわざ行くならせっかくなんでね、ちょっと
ね、
うん、
もうすごい、ね、美味しそうだったですね。本当に聞いててね、お腹がすく、
そうですね、
特集でしたけど、
いいな、
うん、この辺ね、カズさんね、カレー好きですから、
行
ったことあるかちょっとね、聞いてみたいなっていうね、
うん、
感じ
です
ね、ね、うん、毎年このベストカレーで出てくると、あれ前行ってましたよね、確かね、これで出た、なんだっけ、
出たやつ行ったって言ってましたかね、確かに、
あれ村上
春樹のあれか、カフェで出してるカレーの、
うん、そう、
うん、なんかあったな。はいはいはい。
え、村上春樹さんの、あれ何でしたっけ、小説のタイトルでしたっけ、
タイトル、なんつったっけな、
ね、
あ、
使ってるお店でしたよね、確かね。
ねえ、そうですよね。ふわふわしてるけど、記憶。
そう。で、あれ、中さんに来て、なんだっけな、なんかそうだ、レジで自分の前の人がアトロク聞いてきたんですみたいな話をレジの人にしてて、なんか自分もしようかと思ったん
だけど、幡ヶ谷の壁と卵だ、違うかな、
うん、あ、そうだと思います、
うん、サバカレー、
あ、そうそう、サバカレー、そう、自分の前の人が言ったから、うん、自分も言おうと思ったんだけど、なんかちょっと躊躇して言えなかったみたいな話を感想してた気がするな。
ちょっと、な、わかります。自意識が邪魔をしますね。そうね、
うん、僕もです、言えなかったっていうね。
うん、
そうそうそう、近々ね、少なくともこの新中のお店は、ね、行こうと思いますね。
うんうんうん
うん。大森の新場所に行きたいな。
いいですね。いいです。
ちなみに他なんかありますか？
他なんか聞いたな。何だったかな。シマオアワーと、あ、チキさんが来て、
あ、
はいはい、ディズニーウィッシュに関する特集というか、はいはい、まあ結構お聞きしてたら、まあウィッシュを通じてこうディズニー、今のディズニーを語るみたいな。う
ん、はい。
感じでしたけどね。
うん、もう途中まで冒頭あたりだけまでちょっとしか聞けなかったんですけど、
うんうんうん、僕もね、まあなんか作業しながらだったんでしっかりと書いてはないんですけど、うんうん、まずアナ雪から10年経ったっていうね。
ああ、そうそう、冒頭でね。
いやー、10年かみたいなね。うん、そう、本当にもうね、10年をこないだって思っちゃうのはもう、
いや本当に、ね、マジで最近な感じですね。
あ、もう本当ねえ、マジでそういう年頃に入ってきたなっていう感じはね、
はい、
以前からね、人間を大別して2つに分けると、うん、どっちかというと東京ポッド許可局側に私たちは圧倒的に足を踏み入れている、
そうですね、
うん、感じだなと思いましたけどね。確かになんかディズニーすごいこう変わってきているし、なんていうか、そのなんか面白いなって思ったのが、ディズニー自体に対する自己言及的な部分にやっぱどうしても作品的になり なる部分があるよねみたいな、なんか話はあって、うん、 じゃあそのこのなんか理想の夢の国みたいなのを作ってるみたいな存在がその中にいるとすれば、それってディズニーのことじゃないみたいな、なんか、
はいはいはい、はい、
うん、
このウィッシュのね、悪役というか、
うん、
あの夢や希望か、
はい、
をこうね、あの叶えますみたいな感じ、
はいはいはい、
国の王様的なのはね、すごくこうウォルト・ディズニー的な、
うん、
っていうね、
ねえ、いや、
あんまりよく映画館ではね、あの予告流れてるので、
うん、
やるんだなっていうぐらいだったんですけど、
うん、
あ、そうか、そういう作品なんだなっていうので、
ね、僕もちゃんと全然見れてないです、うん、マイ・エレメントはちょっと見に行きたいなとは思ってたんですけど、ウィッシュは全然こうちょっと、うん、覚えてなかったな。
でもあんまり見れてないなと思いましたね、改めて。マイ・エレメントも見れてないし。
ねえ、なんかね、
うん、2分の1の。ソウルフルワールドも見たかったんだよ。
2分の1の魔法かな、一番最近で見てるのは。
ああ、うん。2分の1の魔法って
どうでしょう？うん、なんか兄弟のね、映画でしたけどね。
あ、うん、2分の1の魔法。
そう、2分の1の魔法の話もね、してましたね。
あ、そうですか。
うん。あれ、いい映画ですよね、つって、ほんと、二人で。
うん。2分の1の魔法。
うん。そんな流行んなかったですけどね。子供と行ったな。
そうなんですね。
うん。
ああ、これかこれか。はいはいはいはい。そうそうそう、このちょっと青い顔の。
ですですですです。はい
はい、
うん。
思い出しました。だからそう考えたらこのリメンバーミー、
あー、リメンバーミーね、結構前ですよね、リメンバーミー、ね、
結構前ですよ、ちょっと最近あんまり見れてない
か
もしれないですね、ピクサー、トイストーリーも見てない
し、確かに確かに、もういろいろ終えてないですね、
そうですね。あ、これ2分の1の魔法の声優陣すごいですね、今見たら。
クリス・プラットとかでしたっけ？
そうですね、トム・ホランド、うん、クリス・プラット、うん、オクタビア・スペンサー。
うんうんうん、うん。
すごいですね。
すごいなんかね、なんか、むちゃくちゃな兄ちゃんがいて、で、主人公確か弟の方。
はいはい、はい。あ、うん、トム・ホランドですかね。
多分そうで、ね、で、なんか、なんだったかな、お父さんが亡くなってるんですよね、
うんうん、
確か。
で、会いに行くみたいな。
そうそうそう、そのお父さんにすごい、こう、ある意味理想を置いていて、みたいな、なんか、
うん、
そうそうそう、ね、そういう、すごい、なんだろう、感じだって、お兄ちゃん、むちゃくちゃだから、そのお兄ちゃんに対しては、すごい、こう、いろいろ、なんか、良くない思いがあるんだけど、うん、みたいな、なんかね、そう、兄弟愛っていう感じの、兄弟愛っていうとは浅くなるけど、まあなんかそのお兄ちゃんへの見方が変わることを通じて自分への見方も変わっていくみたいな、なんかね、うん、そういう感じの、まあ、いい映画だなっていう感じでしたけどね。
なるほど。
言われないと思い出せなかったけど、あの、リムの魔法展の話って、あ、それ見たな、なんか。あ、でも、チギさん、久しぶりにな感じでしたけど、あの、アトロクに。
そうですね、アトロクに出るの
は、うん。うん、やっぱ、面白いですね、あの人は。
うん。冒頭の、あの短時間で、
うん、
この最近のディズニーの状況みたいなことをブワーッとまとめて、
いや、もう、
喋るのとかも、さすがだなって感じでしたね。
さすが、もう、ね、うん、チキが過ぎる感じで。もう、本当に、これぞ、
ね、
これぞっていう感じだね。
ねえ、お譲りしましたみたいなね。
はい。もうね。
卑屈感がね。
うん。パーソナリティね、すごいよな。
そうですね。
あ、まあそうですよね。今だから、あのね、
そう、アトロクがあった。
アトロクがあった。
はい。
その、アトロク1の方があった時間帯で、うん、今ね、
そうですね。
やってるわけで。うん。確かに確かに。
セッションも長いですからね。
長いっすよね、うん。そうね。22から始めて、
うん、
えれば、もう、どんぐらいやってんだろう。
ねえ。
うん。
はい、じゃあ、あと2時点ですかね。
はい、2時点僕ね、今回聞けてなくって。
あ、はい。いやいやいや、あれでしたよ。あじみさんがね、母校に呼ばれたらしいんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
根室中っていう、これ根室とよく間違えられるらしいんですけど、
はい、
あの芽が出るの芽に、 室、部屋の室って書いて、目室という、目室中というところで、50周年だったんですかね、開校。
へー、
うん、で、その、生徒たちにメッセージをみたいな感じで、
はいはいはい、
登壇して話すっていうんで呼ばれたらしいんですけどね。
うんうんうん、
で、なんかもう、もう思い出、いろいろ見るたびに、思いが高まっちゃって、
はい、
もう先生とかに、あの、アテンドしてくれる、
うんうん、
あずみさんも年下の先生ばっかりだわけですけど、いやもう本当教師から往復ビンタされましたみたいな言って、でなんか先生たちももう全然ピンとしてなくて、往復ビンタってなんかそのなんていうんですか、その言葉としてはあれですけど、本当にあったんですねみたいな。
そうですね。なんか伝説上の技。
そうそういう感じかと思ってましたけ
どね。確かに。
社会全体が荒れてた時代ですよねって言われたんですよね。本当なんか野球部の、 あの写真とかも、
うんうん、
集合写真後列はみんなあのバットを、
うん、
あの片手でこう肩にかけて
持ってる
から、
はいはいはいはい、
もう完全にこう殴り込みに行く感じなんですよねみたいな。なんかあの今の若いアナウンサーに見せたら、なんかこれ漫画ですかって言われました。実写だよっつって。顧問の先生もね、あのパンチパーマで本当に
あ
の反射にしか見えないって言ってましたね。うん、なんかそういう見た目が怖い先生昔多かったなっていうね。
多いですよね、うん、職員室とかも本当もうタバコの煙、
そうですよね、
だらけみたいな感じでしたからね、タバコ臭かったもんな、
ね、
先生たちも。
それでなんかあの安住さんって、
うん、
中学校3年生の時に、
はい、
3年生を送る会の司会をやったらしいんですよ。
はあ、なるほど。
で、今も同級生、久しぶりに会ったりする同級生から、うん、TBS でのキャリア含めても、その時がベストパフォーマンスだったって言われるらしいんですよ。
はあ、すごい。
めちゃくちゃよかったと。
あ、
まあまあ、それはそれで微妙な気持ちになるんだけどね、みたいな。
まあね。
俺の今、ね、あとアナウンサー人生何を知ってるんだと思うんだけど、みたいな、うん。
更新してるつもりなんだけど、ね、
そう。でもまあ言うからさみたいな
感じ
で、
うん、
でそのベストスコアをね、
はいはいはい、
出したステージだったから、
うん、
もうすごいこう饒舌に、
うん、
でその3年生を送る会の時も、まあ、ちょっと毒舌とか入れてすごい受けたから毒っ気出した話とかしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、今の学生さんはあんまりそういうのを受けなくてみたいな。何回か大きく滑ったっつって今もちょっとあの響いてるっていう。
毒舌でね滑るとちょっとなんかね、
そう、辛いですよね。
辛いですよね、本当に、うん、本当にそういう人なんだみたいな感じで、
そうそうそうなっちゃいますもんね。
なっちゃうっていう、
うん、
でフォローしだしてももうなんか、
ね、そう
墓穴を掘るだけみたいな、
ね、そうですよね。
なりますから
ね私も少しまろやかになろうかなと思いましたみたいな、
うんうん、
言ってましたけど、本当になんか年に何回かのお滑りで今もあたたたたっていう感じで、
あらあらあらあら、
うん、
すごいな、
ね、で安住さんって本当に昔の話めちゃくちゃ覚えてるし、
うん、
すごいなと思うんですけど、
そうですよね、
そう、効果もねちゃんと歌えるらしいん
です。無理だわ。
ですよね、僕も全然無理なんですけど、
小学校しか無理。
あ、小学校いけるんですか、うん、すごいな。
小学校だけはなんか歌い出しとかは覚えてる、うん、中高はもう無理、うん、
全然小学校無理だな、
うん、
なんか
小学校やっぱ長いからですかね。あとちゃんと歌ってる。
ああ、そう。
あ年頃的に。
確かに。で、これですよねみたいな感じで、少し歌ったらしいんですけど、
うん、
そしたらなんかあの一緒に歌いましょうってなって、生徒たちと。
はい。
で、そしたら、アルミさんなんか、途中から耐えられなくなっちゃって、もうめちゃくちゃ泣いちゃって、もうほんと、おえつ。になっちゃったらしくて、
そ
したらそれ見た学生さんたちは爆笑してて、何やいてんのこのおじさんって感じで、でそのなんか無邪気な姿を見てさらに泣けてきちゃって、
すごい、
そう、すごい泣いちゃったらしいんですけど、
ん
ー、同級生にその話をしたらしいんですよ。
はいはいはい、
泣いちゃってさーっつって呼ばれてっつって、 そしたらその聞いてくれた同級生の方が、
うん、
まあ、全然共感してくれなくて、
うん、
安住何それって泣く理由分かんないそんな涙何の涙なんだって、ね、昔思い出してなんか辛かったなとかじゃないでしょ
って
、
うんうんうん、
自分よく頑張ってきたなっていう自分への涙でしょって
厳しいな、
そう厳しいですよ、すごいそうそうで今回はあんたの激励じゃなくて、
うん、
50周年のお祝いに行ってんだよ、
うんうんうんうん、
だから それなのに自分よく頑張ったなんて泣いてるんじゃないよと。いやー、あんた送る会の司会が一番良かったわってまた言われてっていう。
なるほど。
そう、最終的にその時の音源録音してたっつって、
へー、
歌った歌った音源をね、
うんう
ん、あの視点で流すっていうね、
すごいすごいすごい
まあまあの暴挙に出てましたけど、
ね、すごいな
すごいですよね、
へえ面白いな、
あすごかったですね、さすがの、うん、いい先輩をね、目黒中の方々、うんうん、
ねえ
お持ちで
なかなかできる
聞
けるお話じゃなさ な,、うんうん、ないだろうに、うん、いやいいですね、
いや素晴らしかった。であとメッセージテーマが2023年私のニュースっていう、
うん
ので、お一人ね、あの本格的な推しができましたという投稿があったんですよね。でご自身62歳の方 で若いね20代のバンドのドラマーだって言ってましたけどね、
はい
はいはい、好きになって、でファンクラブにも入って、
お
でライブにも行って、もうこの年でのドキドキは体に悪いと友人から言われてますみたいな感じだったんですけど、でその推しの方もラジオやってるらしいんですよ。
へ
ー。でそちらにメッセージを送ろうかなと思ったんですが、
ああ
勇気が出ずこちらに送ってしまいましたっていういいよいいよって言って、入りやすい居酒屋ですよみたいな、ね、言ってそうやって、あのこの番組を毎度お聞かせいただいてますが、ドキドキよりも安定感ですねみたいな、そ、まあ、そういう形でのメールもお待ちしてます、
ね、なるほどなるほど、いいですね、
はい。今週はこの辺ですね、
はい、はい、おはようございます。
じゃあちょっと来週少し振り返り的だ
ですね、
うん、今の日程のテーマ2023年私のニュース、まあそんな感じでもいいかもしれないですね。
あ、いいですね、
うん、
あ、なんかあったかな今年な、
ね、ちょっと思い出していただいて、
うん、振り返ってみるといろいろあるんだろうけどな、
ね、きっとね、
ね、
まあ繋がってる、ね、ものではありますけれども、
はい、
まあ、一応節目っていうこと
で、節目ですね、
はいはい、はい、まあ、あのちょっとできればっていう感じなんで、もしなかったらごめんなさいっていう感じ
です
か
ね、うん、そうですね、ちょっとね年の瀬いろいろありますのでね、
そうですね、まだまだするんで、うん、
はい、はい、
え、じゃあというわけで、じゃあ今週はこの辺
で、はい、ありがとうございました、失礼します、どうです。